今朝皆さんと一緒にペテロ第2の手紙一章から御言葉を見ていきたいと思います。ペテロの手紙第2一章です。新約聖書の422ページからのところです。もし誰かがこの生涯において成功する秘訣を知っているとするならば、皆さんもその人にその秘訣を聞きに行くことはないでしょうか。もし誰かが皆さんが重要だと、皆さんがこれをしたいと願っている何かに関して、その中で成功していくことができる、素晴らしいものへとなっていくことができる、その秘密を教えることができますなんていうことを聞いたら、皆さんはその人のところにその教えを聞きに行こうとしないでしょうか。世の中にはたくさんの必勝本であるとか、そういったものがありますよね。成功の秘訣なんていうの。なんでそういったものがたくさん書店に並ぶかといったら、そういったありとあらゆる分野において成功を収めている人たちに、私たちはその成功の秘密を聞きたいと願うからです。なぜならば、なぜですか？私たちがその分野においても成功したいと願っているからですよね。違います？例えば株式であるとか、例えば何かの勉強に関してであるとか。今朝、もし私が皆さんに対して、皆さんにとって最も重要なことにおいて、皆さんが成功することができる秘訣を教えることができると言ったら、皆さんは私の話に興味を持ちます？もし今朝、私が皆さんに、皆さんにとって、最も大切だと思っておられる方から、もうこれ以上ないほどの素晴らしい賜物を、祝福を得ることができる、その方法を教えることができますよって、そう言ったら、皆さんは私の言葉に注意深く耳を傾けます？もし私が皆さんに、皆さんが神に仕えるということにおいて役に立つものとなることができ、そして皆さんのこの霊的生涯において常に身を結び続けて生きていくことができる、その方法を今日皆さんに教えることができると言ったら、皆さんは一生懸命ノート取ります？そう言わなくても耳を傾けノートを取ってほしいのはそうなんですが、なぜ私が今こういうことを言うのか。それは私がそれを知っているからではないんです。ペテロがそれを私たちに教えるからなんです。どうやったら私たちは神様の前に成功を収めることができるものになるんでしょう。どうしたら私たちは神に仕えていく上で役に立つものになることができるんでしょう。興味ありません、皆さん。知りたいと思いません？どうやったら身を結び続けて生きていくことができるんでしょう。ペテロは私たちにそのことを教えてくれます。クリスチャンとして主の前に成功を収めるもの、ペテロは私たちにそのことを教えてくれるんです。この第二ペテロ、ペテロの手紙第二という本は、また手紙は、ペテロが、使徒であるペテロが書いたものです。そしてこのペテロは、この手紙をどうやって始めていくかというと、私たちにまず素晴らしい信仰が与えられ、そして神様はその信仰ゆえに、私たちに命と経験に関するすべてのことを与えてくださったんだというふうに教えます。三節のところにそれが書いてありますね、一緒に。 そしてそれだけではない。私たちは命と経験に関する全てのことを神様から与えられているだけではなくて、素晴らしい約束が与えられているって言うんです。それは何かって言ったら、私たちに神の性質に預かるものとなるというその約束が与えられているんです。神の性質に預かるものとなる。簡単に言えば、私たちがキリストに似たものとなることができるって言うんです。それがもう私たちにすでに与えられていて、そのことっていうのが必ず確かになっていくんだというその約束をペテロはまず最初に私たちに教えるんです。そして、それと同時に、そんな素晴らしい特権を、そんな素晴らしい祝福を私たちが神から与えられたがゆえに、私たちには非常に大きな責任があるんだということをペテロは私たちにもまた教えていくわけです。それが今日私たちが見ていくところの5節からのところであります。ペテロは私たちに、私たちが確かに命と経験を与えられ、神の性質に預かるべきその素晴らしい新しい性質を私たちが受けているがゆえに、私たちがクリスチャンとして成長していかなければいけないというその責任があるんだということを教えるんです。今朝私たちは、この私たちの責任を見ていきます。私たちがこの神に似たものとなることができる。神の性質を預かるものとなって、そしてキリストに似たものと変わっていくその責任を、三つの質問に答えることによって見ていきたいと思います。一番目は、一体私たちが何をしなければならないのかということです。何をしなければいけないのか。二番目に、なぜそれをしなければいけないのか。そして三番目に、どうやってそれをしていくのか。三つ。何をしなければいけないのか。なぜしなければいけないのか。で、どうやってそれをしなければいけないのか。皆さんと一緒に、このことを見ることによって、私たちが、キリストに似たものへと変わっていき、そしてその中にあって神に役に立つ、身を結び続けるものとなっていくことができる。そのことを切に願います。御言葉を読みしましょう。一節の五節から十一節まで読みます。ペテロはこう記します。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエスキリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは、近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられたのです。先ほども言ったように、ペテロはまず最初にこの手紙を書くにあたって、神様が私たちに与えてくださった素晴らしい恵みについて話をしています。3節と4節のところです。そしてそれが終わった後に、ペテロは私たちが一体何をしなければいけないのか。私たちが神様からこの素晴らしい祝福を受けているがゆえに、何をしていかなければいけないのかということについて、この5節からのところで語っているわけです。その責任というのは、この次の数節のところではっきりと記されています。一体私たちは何をしなければいけないでしょう。まずその答えから、7節の一番最後を見るとこういうふうに書いてあります。加えなさいと。加えなさい。これが私たちがしなければいけないことです。私たちは加えなければいけないんです。ペテロはまず最初にこのことを言います。私たちが神に与えられた信仰に豊かに加えていかなければいけないということ。私たちが神に与えられた信仰に 豊かに加えていくことをしなければいけないと。この五節というところ、こういうわけですからと言って始まっていくわけですが、実はこの箇所というのは三節四節とものすごい密接な関係があるんです。それはなぜそういうふうに言うかというと、日本語では非常に訳しにくいがゆえに翻訳者はここ訳していないんですけれども、三節はというのはと言って始まってますよね。で実は原文を見たときに一番最初に出てくる言葉というのは、何々なのですからという言葉が出てくるんです。何々なのですから。で、この言葉が持っていることというのは何かというと、何々なのですから、これこれこうありなさいって続くじゃないですか。わかります？それを言ってるんです。つまり、ペテロがここで言ってるのは、三節と四節が書かれているように、神様が私たちに信仰を備え、命と経験に関するありとあらゆることを私たちに与えてくださり、そして私たちに、ご自身の性質に預かるものとなるその約束を与えてくださったのですから、五節からのことを私たちがしないといけないんですよって言ってるわけです。加えなさいって。加えることをしなければいけないんですよ。つまり、別の言葉を使えば、五節から出てくることっていうのは、クリスチャンにとって、してもしなくても構わないものではないんです。いいです？だって、救われたんですって言ってるわけです。三節、四節であなたたちは。神様からこんな素晴らしい祝福を救われたがゆえに得たんですって言ってるわけです。それだからこうしなさいっていうのは、逆を言えば、別な一個言い方をすれば、それは、もし救われてるんだったらあなたたちこれをしなかったらおかしいですよって言うわけです。これがなされていなければ、どこか変ですよって言ってるわけです。それは、何かオプションとして、選択して、してもしなくてもどっちでも構わないというものではなくて、皆さんがしなければならないことについて、ペテロは、この箇所で教えているわけです。一体それは何でしょう？ペテロが言ったのは、加えなさいということでしたよね。この加えるという言葉。この加えるという言葉は、もともとこんな意味がありました。ある町において、何かの祝典が催されます。いいです。祭りでも何でも構わないです。そのために、非常に大きなオーケストラと、そして合唱団が組まれます。町を挙げての非常に大きな祭りであるわけです。祭典であるわけです。そのためには準備にも大変多くのお金がかかりますし、また、それを運営していく上でも非常にたくさんのお金がかかります。それに対して、あるその町の裕福な者が、自分の財産の中からありとあらゆるものを持って、必要以上のものを与える。それがこの加えるという言葉です。実際にこの手紙が書かれた当時には、このもともと持っていた意味というのはかなり薄れていました。けれども、ペテロがこの言葉を使うことによって私たちに教えることってのは何かと言ったら、私たちは神様が私たちのために備えてくださった素晴らしい祝福、そして約束を受けているがゆえに、神様の横に並んで、神様と共に自分自身が持っている全部を、全財産を、全存在を投げなして、神様が与えてくださった信仰に、ペテロがこれから伝えていく七つのことを加えていかなければならないんだということを言っているわけです。それが私たちに与えている責任なんだって。それは選択してしてもしなくてもいいというものではないんだって。しなければいけないものなんだって。今言ったように、五節のところでこういうふうに書いてますね。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には得をと言って始まっていくわけです。皆さんに一つここで間違いなく気づいてほしいことっていうのは、信仰っていうのは、私たちが加えるものじゃないんです。初めからありますよね。信仰に得を加えていくんです。その上に、次のものって加えていくわけじゃないですか。信仰っていうのは誰が与える？神様が与えるわけです、私たち。その信仰を持って私たちを神様が救ってくださったんです。そして素晴らしい祝福を与えてくださったんです。ですから信仰を持っている私たちは、その私たちが持っている責任というのは、加えていくことなんです。 豊かに、溢れんばかりに。じゃあ一体何を加えていくんでしょう。ペテロは私たちに豊かに加えてきなさいと言って、次のことを命じていくんです。それを加えなさい。霊的なこれらの特徴を。全部で7つのものがいます。7つの特徴。それを神様が私たちにすでに与えてくださっている信仰に加えなさいと命じるんです。ここで皆さんにもう一つ覚えておいていただきたいのは、この順番で出てくるじゃないですか。信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制をって言って順番に出てきますよね。考えていただきたくないのは、これが、その、例えば数珠つなぎになっていて、こういう言葉使っていいんですかね、これそうね。こう、ネックレスのようになっていてですね。一つの、パールから、次のパールへと繋がっていて、つまり信仰に徳が繋ぎましたと。で、その徳の次に、自制、知識が繋がりました。とかっていうんではないということです。いいです？ここでペテロが言わんとしていることって。何かこう、私たちがクリスチャンとしてその特徴を得ていくステージっていうのがあって、段階っていうのがあって、じゃあ信仰に徳を加えました。徳が加わりました。じゃあ次のステージに行きましょうって言って、知識を備えていくんではないんです。これら全てのものっていうのは、基本的には同時進行していくわけです。ただ、ペテロが言ってるのは、ここに書いてあるように、信仰には徳を、これ直訳すると、全部のところはそうなんですが、信仰の中には、徳を備えていきなさいというわけです。つまり、大きな枠組みがあるわけですね。信仰っていう。その中に、これら7つのことが全て含まれているわけです。それらを加えていきなさいというわけです。実践していきなさいって。それを分かった上で皆さん、一つ一つ、ちょっと見ていきたいと思います。まず最初にペトラが私たちに加えなさいということというのは何か、それは、徳であります。徳。この徳という言葉、もともと持っている意味というのは、根本的な意味というのは、ある事柄に与えられている目的、またその役割を完全に成就するという意味があるわけです。ある事柄、何でも構わないですけれども、ある事柄に与えられている役割、または目的を完全に成就する。この、徳ということ。つまりそれは何によって表されるかって言ったら、目的を正しく、間違うことなく、完璧に達成するときに出てくるようになっているわけです。この徳っていう言葉は実は、このように訳すことができます。素晴らしいって。素晴らしい。素晴らしさが現れるところに徳があるわけですよね。ですから、ここで徳というふうに訳されているわけです。けれども、この言葉というのは素晴らしいと訳すことができるんです。だって、与えられている目的を間違いなく達成することができるならば、その役割を果たすことができるならば、それを見て、いや、素晴らしい働きですねって皆さん言うじゃないですか。素晴らしかったですねって今日の、何でもいいですけども、コンサートとか。言いますよね。なぜかって言ったら、それは、その、達成しようと目的されしていた目的っていうのが、疑う余地なく完全に達成されたから、そこに素晴らしさがあったわけです。クリスチャンに与えられている目的なんです。神様の栄光を表すことです。それが神様の人間を作られた目的であり、また加えて言うならば、私たちの内側に何がありました？神様の性質がもうすでに新しい性質が宿っているわけです。ですからその性質に従って歩んでいこうとするならば、そこに素晴らしさが生まれてくるわけです。実践の毎日の生活の中で。つまり、道徳的素晴らしさ。それを徳とここでは呼んでるわけですね。この同じ言葉が実は第一ペテロの2章の9節のところで使われています。2章の9節、第一ペテロの2章の9節を見ると、どこにこの言葉が使われているのかって皆さん絶対に思うと思うんです。ここで使われている、皆さんの言葉っていうのは、こんな言葉です。真ん中のところ。9節の真ん中。このように書いてありますね。あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方って。この徳っていうふうに訳されている同じ言葉は、 ここではこんな風に訳されてたんです。驚くべき光って。素晴らしさがあるがゆえに、そこには驚くべき光輝きがあるんだっていうふうにここでは表現するわけですね。素晴らしさ。実際にこの素晴らしさというのは誰が持ってました？この第二ペテロの一章の三節のところでこのように書いてあるじゃないですか。というのは私たちをご自身の栄光と、何ですか？徳、または素晴らしさによってお召しになった方を私たちが知ったことによってって誰が持ってます？イエス・キリストです。イエス・キリストがこの素晴らしさ、徳を持っておられるわけです。キリストは私たちの完全なる模範であります。私たちはその方を目指して生きていくわけです。キリストのこの素晴らしさ、または徳は、彼が持っていた人間的な特徴に磨きをかけることによって生まれたものではないですよね。それとは全く異質のものです。どうやって生まれたものか、その素晴らしさはどこにあったのかって言ったら、それは何ですか？彼が誰だったからです。神だったからです。ですよね。その性質が誰に与えられるってペテロは言いました？その性質が私たちに与えられているんです。神様を信じることによって。それゆえに私たちはありとあらゆる毎日の生活の中で、その素晴らしさを表していきなさいって言うんです。信仰には徳を加えなさいって。道徳的な。ペテロはそれに加えて、知識をそこに見出していきなさいって言います。知識を加えなさいって。徳には知識を。ここで言う知識というのは、実践的な知識のことを指します。実践的な知識。つまり、毎日の生活の中で、神様は確かにこれは良いこと、これは悪いことっていうことを定めておられるわけですね。その判断をすることができる知識。その知識を加えていきなさいって言うんです。間違ったことを行わずに正しいことを成していくために必要な知識。同じこの第一ペテロの一章の14節。第一ペテロの1の14で、ペテロは私たち人間が、私たちクリスチャンも以前は無知の中に生きていたということを記しています。無知の中に生きていた。ところが私たちは救われることによって何をしました？知りました？知識を得たんです。神様が何を求めていて、何を正しいとして、何を間違っているのかという、その基準を知るものになったんです。ペテロが言うのは、私たちがそれを加えていきなさいって言うんです。その知識において成長してきなさいって。そうすることによって、私たちはさらに素晴らしい生涯を、私たちに与えられている目的を、その役割を完全に達成していく、徳に満ちた素晴らしい生涯を送ることができるんだって。だから信仰にそれを加えなさいって言うんです。それだけじゃありません。ペテロは次に、自制を加えなさいって言います。自制を加えなさい。この自制は、私たちの内側にある、自分の持っている願望、または欲望をコントロールするものであります。それを制御するもの。多くの場合にこの言葉というのは、特に聖書の中で、性的な欲求に対して自制するとかっていうようなことに使われるんですけれども、必ずしもそういった性的な分野においてだけこの自制というのを働かせなければいけないというわけではないです。特にここで言ってるのは、文脈を見たときに性的なことって全く出てきません。私たちの内側にある私たちの願望が、私たちの欲望が、神様に関して間違った方向へと持つ、私たちを進めていこうとするときに、私たちはこの自制心を働かせなければいけないわけですね。ありとあらゆる分野において。このペテロの手紙というのは、歴史的背景を見ると、非常に多くの偽教師たちが教会に出てきた時に書かれたものであるということがわかります。実際にペテロの手紙を読んでいた読者たちというのも偽教師の影響を受けていたことが伺うことができます。その偽教師たちがどんなことを教えていたのか、どんなことを語って、そしてまた彼ら自身が生きていたのかということが 数箇所でこのペテロの手紙の中に記されているんですけれども、ちょっと見てくださいね。2章の2節をちょっと見てください。この第2ペテロ、なんで書いてあるでしょう。そこにはこう書いてあります。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道が注入を受けるんです。多くの者たちが偽教師たちの何に習ってます？公職に習ってるって。彼らの自制心のなさに、彼らの欲望に満たされた、彼らのその欲望を叶えようとしていく生き方に惑わされた。また3章の3節見てください。3章の3節にはこのように書いてあります。まず第一に次のことをしておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの何ですか？欲望に従って生活する。ペテロは言うんです。あなたたちは信仰には徳を、徳には知識を、知識にはこの自制を加えなさい。自分の願っていることをやっていこうとするのではなく、神様が求めている何が正しいのかということを知識が加わることによってはっきりと理解し、その欲望を自らの主人とするのではなくて、自らに仕えるものとして収めていきなさい。そうやって徳を高めていきなさい。信仰にそれを加えなさい。ペテロは次に、クリスチャンたちというのは忍耐を加えなければいけないなというんです。忍耐を加えなければいけない。自制には忍耐を加えなさいって。この忍耐という言葉は、二つの言葉の合成語です。その一つは、下にという言葉。そしてもう一つは、とどまるという言葉です。つまり、下にとどまるという言葉を持って忍耐で言ってるわけです。一体どんなことを皆さんに想像してほしいかと言ったら、こう、ものすごく重たい荷物があるじゃないですか。それが自分の上にドーンとのしかかってるわけです。けれどもその中で足をしっかりと踏ん張って、その重荷に耐え忍んで、下に留まり続けることができる。その姿をこの言葉を示しています。こうやって聞くと皆さん、忍耐っていうのは何かこう苦しい時とか、そういった時に何とかその状況の中で踏ん張っていること、耐え忍んでいることなんだと思うかもしれません。けれども聖書が教える忍耐っていうのは、単なる苦難の時に忍んでいく、そういったものではないということを私たち見ておくことができるんです。特にヘブル人の手紙の12章の2節を見ただけ、ちょっと開けてみてください。ここではキリストのその忍耐の姿が記されています。ヘブル人の手紙の12章の2節でヘブル人の著者がこんな風に記しています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでください。離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。そう書いてありますね。これはキリストがその十字架を忍耐された、忍んだ姿が記されています。なんで忍びました？辛い、悲しい、苦しい時を何とかこらえるために忍びました？違いますよね。何がありました？キリストには。喜びがあり、そこには希望があったんです。違います？これを通して私は人々を救い、神の右の座に確かにつき、そして神として再び私たちを導き続けるというその希望、その喜びを。聖書が語る忍耐というのは、私たちが苦しい中、何の希望も持たずに何とか耐え忍ぶことじゃないんです。皆さんいいです？ペテロは言ったじゃないですか。第二ペテロの一章の三節四節のところで、私たちには素晴らしい約束が与えられてるんだって。命と経験に関するすべてのことが私たちに与えられているし、私たちには神の性質に預かるものとなるその約束が与えられてるんだって。それを見たら、今の時の短い苦難や困難なんていうのはその希望に比べたら大したことないですよね。確かに今生きているこの瞬間には非常に辛いものです。苦しいものです。けれども私たちには希望があるんです。それを見るがゆえに私たちの生涯は忍耐を持った生涯となっていくことができるんです。ペテロは言います。信仰にそれも加えなさいって。忍耐を持ちなさい。次にペテロは 経験を加えなさいと言います。忍耐には経験をと。この経験という言葉は、礼拝を上手にするなんていう意味合いを持つ言葉から生まれた言葉なんです。礼拝を上手にする。何を言ってるのかというと、つまり神様との関係において、正しい関係を持っていることを指してるんです。だから、礼拝をしたときに、その礼拝が神様の前に素晴らしいと思われるような礼拝なわけです。神様に受け入れられる礼拝なわけです。わかります？それを加えなさいってわけです。このような神様との関係を持っているがゆえに、縦の関係だけではなくて、その人は横においても、横の関係においても、つまり他の人たちの関係においても、神様に喜ばれるような生き方をしているものなわけです。これは礼拝の態度です。経験というのは。神の前に喜ばれる礼拝をしていくというその態度です。これを持っている人たちというのは、すべてのことにおいて、神様がどうしたら喜んでくださるのかということを考え、それに基づいて行動をしていることの人のことです。その態度を持っている人。このような態度を持っているがゆえに、周りの人たちが、この敬虔な人を見たときに、周りの人たちが言うんです。いや、あの人は、どっか違うぞと。あの人は神様が内側に働いておられるって。私たちクリスチャンがその人を見たら、その人の生涯の中に、いや神様本当に素晴らしいですねって褒めたたえることができるその賛美があるわけです。クリスチャンでない人たちがその人を見たときに、その人たちは、いや何かあの人には違いがあるぞって。それに気づくことができる、そんな生涯を送っている人たちです。その人が行うすべてのことにおいて、神様が喜んでくださる。経験。それを備えなさい。それを信仰に加えなさいって言うんです。そして次に、ペテロは、兄弟愛を加えなさいと言います。兄弟愛を加えなさい。この兄弟愛というのは、私たちが家族の中で持つような、そんな愛情であります。温かい感情、思い。クリスチャンは誰一人として単独で、孤独で生きていくことはありません。彼は、クリスチャンは神の家族の中に加えられるんです。ここにいらっしゃる皆さん、皆さんは家族なんです。だから私たち兄弟姉妹って呼ぶじゃないですか。それは単に何かそういった呼び方をしているから呼ぶんじゃなくて、実際に私たちのものとなっている現実を言葉として表しているわけですね。神の家族であるという。ペテロは言うんです。もしそうであるならば、あなたたちは互いに愛し合っている。当然でしょうって。兄弟なんだから。家族なんだから。温かい思いを持って相手の必要を考え、そしてそれを満たしていこうとするでしょうって。教会の中にあって。それを加えていきなさいって言うんです。信仰に。この温かい家族間にあるよう見て取ることができるような感情、思いというのは、私たち神の家族の中に見ることができなければいけないものなんです。そしてそれは単なる感情として、つまり実際に形として現れないもの、または言葉としてだけ現れるものではなくて、実際に行われる愛の行為によって証明されていかなければいけないものなんです。開かなくて結構ですけれども、ヤコブの手紙の中にこんな言葉が記されています。ヤコブは信仰というのは一体どういったものなのかということを話していく、その文脈の中で、2章のところですけれども、2章の15節からですね、こんなふうに書いています。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい。暖かになり、十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら、何の役に立つでしょう。兄弟愛ってのはこういうものですよね。その必要を見たら、ああ、暖かになりなさい。食べてゆっくり休みなさいっていうだけじゃなくて、実際にそれを与えるものじゃないですか。家族なんだから。 誰一人として自分の家族が飢えているのを見て、勝手に食べときやって言って何もせずにしないで放っとこないでないですよね。私たちクリスチャン同士の中でそのことというのは実践されなければいけないんです。新約聖書の中でこのことというのは繰り返し命じられています。例えば、ローマ人の手紙の12章の10節や、第一テサロニケの4章の9節、ヘブル人の手紙の13章の1節、そして第一ペテロの1章の22節なんかを見たときにそのことというのは命じられています。一箇所だけ見るならば、第一ペテロの1の22では、こんな風に言ってます。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなたたちは救われたがゆえに兄弟を持ってるんだって。だから、互いに愛し合いなさいって言うんです、ペテロ。私たちクリスチャンは、私たちの信仰にそれを加えていかなければいけないんです。それを実践しなければ。そういう責任があります。そしてペテロは7番目に、この兄弟愛に愛を加えろと命じるわけです。愛を加えなさい。この愛、先ほど言ってた兄弟愛というのは、温かな感情というような表現をしました。家族間に見ることができる相手に好意を持ち、相手の必要を満たしたいと願う、そういった願いのゆえに出てくるものです。けれども、ここで言われているこの愛というのは、最後に出てくるこの愛は、感情的なものではありません。この愛は、意志によってもたらされる愛です。神様が私たちを愛してくださった、その愛です。何度も何度も、きっとこのことで皆さんの前でもお話したことがあると思いますけれども、神様は私たちを、感情的に好きだったか、って言ったらそうではなかったと思います。違います？だって私たち罪に満ち溢れていて汚れ果てたもので虫けら以下の存在で神に敵対し神に逆らうことを喜びとして生きていたそんな存在なんです。感情的に愛せます皆さん、そんなもん。けれども神様を愛したんです。なぜですか？何か彼ら私たちが何かすることによって神様に得になることをしました？私たちそれはできます？できないです。だから神様全部持ってるじゃないですか。もうすでに。必要なものすべて持ってて、私たち加えることできないですね、神様に。だから神様、私たちを愛しても何の得にもならないんです。けれども神様を愛したんです。なぜですか？神様は、私はあなたたちを愛するって決められたから。その愛を持って、ペテロは言うんです。私たちも愛さないといけないって。兄弟だけじゃない。家族だけじゃない。ありとあらゆる人たちを。この愛というのは私たち人間の中から自然に生まれてくるものでしょうか？違いますよね。だって私たちの持っている愛というのは私たちの持っている元々の思いというのは自分自身がどうやって得をするかということだけじゃないですか、基本的には。けれどもこのような愛を実践していくことができるその理由というのは何です？第一ヨハネの4章なんかを見たときに言われていることっていうのは、神様が私たちにその愛を示してくださって、神様がその愛をキリストを送ることによって実践してくださって、私たちに分からせてくださって、そして私たちが今このような愛を持って愛することができるのは、神様がまず最初に私たちにこの愛を与えてくださったからだって言うじゃないですか。ペテロは言うんです。信仰に加えなさいって。この愛を。終わりにふさわしいですよね。このリストの。信仰に始まり、愛に終わり。けれどもいいです、皆さん。最初に言ったように、忘れていただきたくないのは、これは皆さんがしてもしなくてもいいことじゃないんです。皆さんが救われたのであったならば、これらのことを加えなければいけないんですよってペテロは言ってるんです。そうでなかったらおかしいですよって。どうでしょう皆さん。皆さんの生活にそれらの、これらの特徴というのを見ることできます？皆さんこれらのことを加えてます？皆さんの生涯には徳があるでしょうか？素晴らしさが見受けることができるでしょうか？神様のおっしゃっていることに関する知識というのを増やしておられるでしょうか？皆さんには自制心が働いておられるでしょうか？皆さんには忍耐があるでしょうか？皆さんには 敬虔な生涯を見受けることができるでしょうか。皆さんには兄弟を愛する思いがあります？教会の中を見て。皆さんには、皆さんの周りにいるすべての人たちに神様が与えてくださっているこの愛を与えようとするその願いは、強く増し加わっているでしょうか。それを実践されているでしょうか。ペテロは言うんです。もし皆さんに、これらのことが欠けているとするならば、皆さんの信仰は、どこかおかしいですよって。注意が必要ですよって。もう一度見直さないといけないですよって。だって、これらのことが増えていって当然なんだってペテロは言うからです。そうでなければおかしいって。じゃあ一体、何を私たち備えなければいけないのかということを今見てきました。ですよね。何を加えなければいけないのかって。じゃあ一体なんでそれをしないといけないんでしょう。なんでそれをしないといけないんでしょう。そのことをペテロは、8節から11節までのところで、2つの分野に分けて私たちに説明してくるわけです。1つは、動機です。動機。なんでこれをしたいと願うのかというその動機。そしてもう一つは、約束です。約束。なぜ私たちはこれらのものを加えていこうとするんでしょう。なぜそうでなければおかしいんでしょう。ペテロが言うんです。私たちには、そうしたいと願うべき動機があるんだって。そして、そうしたいと願うべき約束が与えられているんだって。8節からちょっと見てください。こう書いてあります。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。これらを備えていないものは、近視眼であり、盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのですと。これが、動機です。なぜ私たちが今このテキストを見ているのか、まさにそのことが書かれているわけです。役に立たないものになることがなく、身を結ばないものになることがないんだというんです。ペトロはまず最初にここで肯定的にこの動機を説明しています。肯定的に。つまりこういったことだから私たちはするべきなんですよ。したいと願うでしょ。それは一言で簡単に説明すれば役に立つものとなり身を結ぶものになるからだということですね。でもその前にペテロは今現在の状態というのはどういうものなのかということを私たちに教えてくれているわけです。少なくともペテロの読者たちがどうであるのか。8節の最初を見るとこう書いてますね。これらが、このこれらというのは5節から7節までに見た7つの特徴であるわけですけれども、これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるならっています。これ日本語で見ると、なるならなんていうふうに書いてあるんで、まるでこう、なってるかどうかわからないけれども、そうなっていくならっていうふうに考えることができるじゃないですか。けれども、原文を見ると、そういう、何かこう、不明瞭な点ではないんです。実はペテロはここではっきりこう言ってるんです。これらがあなた方に備わっていて、またますます豊かになっているのですからって。疑いのやつじゃないんです。だってペテロこれ誰に手紙書いてます？クリスチャンです。3節と4節で書かれていた神様からの素晴らしい恵みを実際に受け取った者たちに対して、ペテロはこのようなことを書いてるんです。だからペテロは疑わないのは、3節と4節の素晴らしい祝福を、命と経験に関する全てのことと、神の性質に預かる約束を受けているがゆえに、その責任って何でした？ 5 節から7節までの特徴を生み出している者たちですよね。なんだからって言うんです。だから、どうですか？ペテロ言うのは、私たちの主イエス・キリストを知る点で、役に立たないものとか身を結ばないものになることはないんだって言うんです。役に立たないものとか身を結ばないものになることはない。これら、5節から7節までに記されていた7つの特徴が、私たちを神の前に役に立つものにするんです。この役に立つものという言葉。いや、役に立たないものという本質がされています。その言葉というのは、仕事をしないものという意味があります。これは、失業していて、仕事をしたいけれども職がなくてしていない人のことを指すのではないんです。仕事を持っていても、それをやりたくないと言ってしない人たちのこと。そういった状態を指します。そんなものになることないんだって言うんです。神様の前に熱心に働きを続けるもの、神の前に役に立っていくものになるんだって言うんです。 もし私たちが、私たちの信仰にこれらのものを加えていくならば。そして、ペテロは私たちに身を結ばないものになることはないと言いますね。この言葉、それは、もう完全な、もうこれ以上ないという環境に置かれている、そこで育てられて、丁寧に育てられている木が、実がなる時期になっても全く実をつけない、その状態のことを示します。ペテロは言うんです。それは絶対にありえませんと。もし、私たちが救われているがゆえに、これら7つの事柄を私たちの信仰に、神様が与えてくださった信仰に加えていってるならば、絶対にそんなことはないと。救われている皆さんは、願っておられません？神の前に役に立つものになりたいって。神様が私を用いて私に素晴らしい働きをさせてほしい、ください。どうか神様、私を助けてくださいって、皆さん願うじゃないですか。だから私たち、用いたまえ我が主よなんて歌うじゃないですか。ですよね。役に立つものにしてくださいって。私を用いてあなたの素晴らしさを人々に伝えさせてくださいって。どうか私の生涯があなたの素晴らしさを人々に明かしするような素晴らしい身をつけるようなものになっていくように私を変えてくださいって願うじゃないですか。答えです。違います？ペテロ言うんです。これらのことを身につけなさいって。これらのことを加え続けていきなさいって。そうすれば、あなたたちは神の前に役に立つんだって。あなたたちは実を結ぶんだって。否定的に、次にペテロはこう言います。9節を見ると、これらを備えていないものはって。さっき言いましたよね。ペテロは疑ってないって。読者たちがこれらのことを身につけてるんだっていうことを疑ってないって話をしましたよね。7つの特徴を加えようとして努力してそれを加えて生きているんだってことを説明しました。だから9節を見たら興味深いのは二人称が使われてないですよね。あなたはって言葉が。違います？このものはって言うじゃないですか。これらのものを備えていないこの人はって。読者たちじゃないんです、これ。先ほども言ったように文脈を見ていくときに私たちが知ることができるのはこれは多分偽教師たちのことを指しているんだろうということを伺い知ることができます。なぜならば彼らには7つの特徴を見ることができなかったからです。それゆえに信仰さえも見ることができなかったということを私たちは見ていくことができるわけですけれども、これらのことを備えていないものは、つまり5節から7節までの特徴を持っていない者たちは、日本語の聖書はこういうふうに書いています。近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったのです。実はこれ、原文ではこう書いてあるんです。これらを備えていないものは盲目です。盲目です。で、じゃあその盲目の状態というのはどういうものなのかということを説明するときに、ペテロはその人たち、その盲目っていうのは近視眼であり忘れているんですっていうわけです。ところが、多分これ翻訳者たちは、また多くの神学者たちが考えることでもあるわけですけれども、盲目っていうのが先に来てて、次に近視眼っていう風になってしまうと、目見えてないはずなのになんで近視なんやってことになりますよね。ですから、その辺を加味して、これ順番が逆にされてるんですけれども、順番、正しい原文を見たときに出てくる順番っていうのは盲目が先なんです。で、その盲目っていうのは状態どういうものかって言ったら、近視眼であり忘れてるって言うんです。じゃあ、近視眼ってのはどういうことでしょう？近視の人ってのは、どこが見えます？どこが見えます？近くが見えるんです。近くが。遠くのこと見えます？見えないんです。何を言ってるか。これらのものを備えていない人たちっていうのは、霊的に、もちろんこの盲目っていうのは霊的な状態を指すわけですね。肉体的に盲目だって言ったわけじゃないです。霊的に盲目であるんです。なぜ霊的に盲目かって言ったら、彼らは、何ですか？自分の、周りのことしか、今自分が置かれているこの地上での生活のことしか見ることができない近視眼だからです。自分の求めている欲望しか目が向かない。神様がどのような素晴らしい祝福を自分たちに与えてくださろうとしているのかなんて全然興味のない近視眼なんです。それゆえに見えないんです。何が見えないんですか？ 何を加えていかなければいけないのかというのもよく見えないんです。何を神様が求めているのかということを全く見ることができないんです。霊的に盲目なんです。ペテロはそれだけじゃとどまりません。ペテロは言うんです。これらの人々は霊的な記憶ソースなんだって言うんです。霊的な記憶ソース。こう言うじゃないですか。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったんだって。これ原文を見ると非常に面白い表現が使われているんです。直訳すると、忘却を受けている。何に訳すことができるんです。つまり忘れることっていうのを受けているんだって、この人たちって。何を忘れているんでしょう。ペテロが言うのは、自分の以前の罪が清められたことを忘れているんだって言うんです。思い出してくださいね。先ほど言ったように、文脈を見たときに、今日詳しく説明することはできないので申し訳ないですけれども、文脈を見たときに、ここでは、多分この、備えていない者たちというのは、偽教師たちのことであるというふうに考えることができます。彼らは、確かに、偽というふうに呼ばれるぐらいですから、一時期は教会の中にいたわけですよね。違います?そして、教会の中で一緒に交わりを持ち、一緒に、私は神様を信じますと言って告白し、ひょっとしたらバプテスマを受けて、教会の一員として加わってたものなんです。ところが、彼らが告白していたその信仰は、信仰に彼らは、これら7つの特徴を加えることをしなかったわけですね。そういうように備えていなかったんです。だから、ペテロ言うんです。彼らは盲目であって、自分のことしか見ることができないし、それだけじゃない。彼らが告白したその告白すら忘れてしまっていると。それすらも思い出すことがないと。ペテロが言っているのは、私たちの信仰の確信のことです。ですよね。私たちは救いを失うことがないというのは、他の聖書の箇所を見てもわかることであります。そのことを私は信じています。もし本当に救われたんなら、私は救いを失うことはありません、絶対に。けれども、私たちは、時にこういった方々に出会うことがあります。私は信じていると、そう告白していながら、実は本当には信じていなかった人たち。例えば、ここに出てくる偽教師たちのように。ペテロは言うんです。彼らは、信仰にこういったものを備えていないがゆえに、禁止眼であり、記憶ソースであり、それゆえに、霊的に全く盲目なものであるんだ。ペテロは、よくわかってました。読者たちがこういった人でないということ。けれども、このことを記すことによって、読者たちに非常に厳しい警告を与えているわけです。気をつけなさいよって。そしてそれが動機と変わるんです。こうならないために、霊的な盲目として私たちが神様に救われたというその素晴らしいことを忘れ去ってしまって、自分中心の生き方をしていくことがないように、これらのものを加えていかなければならない。その動機へと、なっていきますよね。次に、私たちは約束を見ることができます。10節、11節。ペテロは言います。ですから兄弟たちをますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。このようにあなた方は私たちの主であり、救い主でありイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられるのですって書いてあります。二つの約束がここに見ることができます。ここでもまた。二つの動機があったように、二つの約束を見ることができます。一つは、今。私たちにとって与えられている約束であり、もう一つは未来において確約されていることであります。現在のことってのは何でしょう。それを見ていく前に、ペテロは実は条件をここで出しているわけです。この約束を受けるためにふさわしいその条件。それは一体何かというと、こう書いてあります。ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。確かなものとしなさい。確かなものにしていきなさい。私たちはここでこの召されたことと選ばれたこと、簡単に説明すれば救いのことを言っているわけですけれども、それを私たち自身が確かなものとしていくことを命じられているその責任を見ることができます。 私たちは、先ほども言ったように救いを失うことはありません。けれども、私たちは失うことがあります。何を失うことがあるか。救いの確信を失うことがあります。なぜ失います？もし私たちが救われたにふさわしい生涯を歩んでいなかったら、救われたかなって考えるじゃないですか。もし私たちが救いにふさわしい身を結び続けて生きているならば、絶対疑う必要ないわけです。だって、もう明白じゃないですか。自分の生涯を見れば、自分の心の中を見れば、自分の態度を見れば、神の前に仕えていきたいって願っているその願いがあることをわかるわけですから、それは神様に救われたものにしか与えられてないものでありますよね。疑いなくそれを信じることができる。確信していくことができる。それを証明していくことができる。けれども、私たちは、それを失うことがあります。だからペテロは言うんです。あなたたちはその救いに対して確信を持ちなさいって。そのことを疑うことがないようにしていきなさいって。どうやってするんです？5節から7節までに書かれていた7つの特徴を私たちの信仰に加えていくときに確信が生まれてくるじゃないですか。もし私たちがそれをするならば、私たちに約束が与えられているんです。どんな約束ですか？これらのことを行っていれば、何です？つまずくことなど決してありません。つまずかないんです。行きたくありません？つまずかない人生を。ペテロがここで言ってないことというのは、私たちが罪を犯さなくなりますよって言ってはいないんです。それわかりますよね、皆さんね。けれども、ここでペテロが言ってることというのは、つまずいて倒れてしまって、もう二度と起き上がってくることができない。そんなつまずきを私たち絶対にすることはないんだって約束してるんです。救いが確信されることになった。絶対に、決して、私たちは、その、救いを疑う必要がなくなる。神の前に確信を持って生きていくことができる。そうなるんだって。こんな約束を与えられたら、加えたくなりません、皆さん。恐れることなく、絶対に大丈夫だと思って神様の前に仕えていくことができるんです。つまずかないって。また、もう一つの約束があります。それは、私たちがまた同じように熱心に、召されたことと選ばれたことを確かなものとしていくならば、5節から7節までに記されているこの7つの特徴を加えていくことによってそれを確信していくならば、私たちには未来において神様の永遠の御国に入る恵みが豊かに加えられるようになっているんです。これ皆さんに想像していただきたいのは、ここで書かれていることっていうのはこういう情景なんです。優勝パレードってあるじゃないですか。ありましたね。この間も、本当に残念なことに巨人が優勝して、そして銀座でパレードが行われました。これ多分東京で話をしてたら全く違うこと言ってたように思うんですけれども、銀座でパレードが行われました。そうですね。車に乗って、オープンカーに乗って選手たち、監督たち、コーチたちが乗って沿道に多くの人たちが出てパレードするわけです。また、オリンピックなんかでこう優勝した人たちを迎えるときにこういうことがありますよね。その光景なんです。私たちがこれらのことを熱心に加えていったときに、信仰に7つのこの特徴を加えていったときに、神様が何をしてくださるのかって言ったら、神様は私たちを単に御国に入れてくださるだけじゃない。だって御国に入れてくださるのは私を救われたら御国に入れてくださるわけじゃないですか。ですよね。けれども御国に入っていくときに、パレードしてくれてるんです。第一礼拝の時も話したんですけども、皆さんどういうふうに想像されるのかわからないんですが、自分が想像したのは、神様のこう、新しいエルサレムがあってですね、まあどこの国に入るかって別にしても、その、神の王国に入っていこうとするわけですよ。その時に、こう、すごい人だかりがあるわけですね。そこには信仰の勇者たちが、こう、ぐわーっと並んでるわけですよ。今まで先に死んでいかれた。で、その中を、10頭立てぐらいの馬車にですね、乗って、そして御者がこう、やってるところを、自分がその、客席の部分ですね。に立って、こう、冠を受けて手を振って、皆さんに迎え入れられるその姿を想像するわけですね。歓声がうわーっとなって。もし、 私がこれら七つの特徴を自分の信仰に増し加えてこの地上での生涯を全うするならば、迎え入れられたくありません？神様に、あなたは素晴らしい使い人ですって。あなたは信仰の勇者として加えることができますって。それゆえにパレードを行いましょうって言われるような、そんなものになることができるって、そんな約束が与えられる。もしこのようなことを私たちが理解するならば、動機を分かって与えられている約束が分かるならば、私たちそれをしたいって願いますよね。皆さんそう思いません？この生涯を神の前に正しく、信仰に、与えられている信仰にこれら7つの特徴を加えて生きていきたいって願うじゃないですか。最後に、もう時間がないので短く話しますけれども、じゃあ皆さんひょっとしたらこんなことを聞くかもしれません。私には分かってますよ。それは加えなければいけないってのも分かってるし、そういった特徴が生まれてくることも必要だってのも分かってます。こんな素晴らしい動機を私たち与えられてるのも分かるし、約束があるのも分かってますって。でもそれができないんです。なかなか変わらないんです。どうやって加えていくことができるんですかって。正当な、非常に重要な質問ですよね。それを知らなかったらできないですよね。ペトロはその答えを私たちに5節のところと10節のところで与えてます。同じ言葉が実は使われてるんです。何ですか？それは努力という言葉と熱心という言葉です。努力と熱心。ペテロは言うんです。私たちがこのようなものへと変えられて、これらの特徴を備えて、神様の約束を受けるにふさわしいものとなっていくために必要なのは、何ですか？努力です。皆さんの。自分自身の。私たちが、怠けながら、生きていくことじゃないんです。これらの特徴を備えるために必要なことを自分の全生涯をかけて、全存在をかけて努力して行っていくことなんです。ペテロはそのことを言いますよね。あらゆる努力をして、ますます熱心にそれを行いなさいって。ナポレオンはこんなことを言ったって言われますよね。私の辞書に何の文字はないんですか？不可能っていう文字はないって。最近特に思うんですけれども、私たちクリスチャンの辞書にない言葉があるとするならば、それはこの努力って言葉ではないかと思います。なぜかって言ったら、私たちみんな言うじゃないですか。神様が私たちを変えてくれますって。だから祈りましょうって。神様に全て預けましょうって。そして、椅子に座ってゆっくりお茶でも飲みながら神様が私たちを変えてくれるのを待ちましょうって。そんなこと言わないかもしれないですけれども。でも態度はそうですよね。違います。神様に預けたんだから、まあ神様がその時間に変えてくれるでしょうって。自分はとりあえず今の生涯を頑張って、とりあえず生きていきましょうと。もし皆さんがそう思っているならば、皆さんはこれらの約束を受けることは絶対ないです。だってペテロ言うじゃないですか。あらゆる努力を持ってこれらを加えてきなさいって。ますます熱心にそれを確信していきなさいって。私たちは祈ります。神様助けてください。そして私たちはこの神様のに捧げるその祈りと同時に、神様が私たちを変えてくださることを期待しつつ、私たちができること、ありとあらゆることを熱心に一生懸命努力して行っていくんです。ペテロ言うんです。もしあなたたちがそれをするならば、あなたたちは役に立たないものであるとか、身を結ばないものになることは絶対にありませんって。皆さんどうでしょう？努力されてます？皆さんどうでしょう？皆さんの信仰に、神様が与えてくださったこの素晴らしい信仰に、皆さんは努力をして、徳を加え、知識を加え、自制を加え、忍耐を加え、経験を加え、兄弟を加え、そして愛を加えていってるでしょうか？皆さんの生涯にそれは見えてます？ できないって言わないでください。わからないって言わないでください。だって、ペテロは私たちに秘訣を教えてくれるんです。違います。神の前に役立つ、主の前に成功する、主に仕えるものとして生きていくその秘訣を。努力して、これらのものを加えていく。神様がどうぞ、私たち一人一人を憐れんでくださって。神様の働きが内側にあるときに私たちが共に努力してこのことを成していくことができれば、皆さん一人一人は間違いなく 100% 保証します。だってペテロがそれをするから、皆さんは神の前に役立つものになるんです。身を生み出すものに。お祈りしましょう。父なる神様、あなたの素晴らしい御言葉を心から感謝いたします。あなたが与えてくださっている素晴らしい恵みに感謝いたします。あなたは以前の罪に満ちた私たちを許してくださり、それを取り除いてくださり、新しい性質を私たちのうちに与えてくださいました。そして今、あなたは私たちに素晴らしい約束を与えてくださっていて、また保証を与えてくださっているということを見ることができました。主よ、どうぞこの私たちがあなたの御前に正しく喜ばれるものとして役に立ち、身を結びつつ生きていくことができるように、神様、私たちの心を奮い立たせてください。様々な試練の中にあって、自らの欲望に引き裂かれる思いをすることがある中で、私たちがあなたに喜ばれることを私たちの信仰に加えていくことができるように、努力していくことができるように助けてください。そのことを切に願って、またあなたがそれをしてくださることを期待して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。